こんにちは、スヌーブのミキコです。スヌーブミキコのしゃべりまクリスティ第821回、いつも聞いてくださっている皆様どうもありがとうございます。はじめましての皆様、はじめまして、スヌーブのミキコと申します。スヌーブというのは関東を中心に活動しているのかしていないのかの2人組で、楽曲制作をしたりしなかったり、 CD の販売をしたり、音源の配信をしたり、ライブ活動ももうトーンとやっておりません。そんなスヌーブのボーカル、私ミキコが毎週土曜日に20分の配信をさせていただいております。本日は2月の3日久しぶりに木曜日でございます。木曜日、時間にしてだいぶ夜になった。8時37分25秒26秒27秒といったところでございます。皆様いかがお過ごしですか。四角い話を丸く収めてまいりましょう。なんでこんな始まりなんて思ったやろ今日。こんにちはから入ったからかな。ということで、2月の3日節分、久しぶりに木曜日に喋らせていただいておりますが、もちろんもっと早い時間に、なんやったら明るめの時間にやるつもりやったんですけれども、とっぷりと日は暮れてもう8時半も回っております。そんな中、いやそんな中言うこともないんだけど、もうとうとう2万人超えまして、東京都っていうか、もうそんなもうどうでもいいわっていうぐらいの全国、もうすごいことになってきておりますね。東京の人口って何おんのっていうぐらい、毎日毎日1万何千人、1万何千人、2万人、2万人言うてますけれども、もうその濃厚接触者がとか、誰やとか、どういう症状やとか、何日やとかっていうのがもうわけがわからんすぎて、そのお医者様が君はなんていうの、その PCR 検査の結果を持たなくとも、陽性、コロナにかかっていると判断しますっていう分には、もともとお医者さんってそういう問診やったり触診やったりっていうところで見て触って判断してくれるプロフェッショナルやん。そこ知識と経験を兼ね備えた。せやから、その結果じゃなくても、初診じゃなくて、その濃厚接触、家族に陽性がおるんやけれども、どうやら娘が喉が痛いって言い出したとか、そういう人を検査の結果を待たずともコロナにかかってると思われるので、あの保健所に連絡するなり、あの病院に手配するなりっていう判断をお医者様が下すっていうのは、私は反対ではないのよ。お医者様ってもともとそういうご職業のプロフェッショナルの方やと思うので、ただ自分がなった時にまずどうしたらいいっていう明確な前が、ということで今日も最後までお付き合いいただけましたら嬉しいです。ミキコのしゃべりまくりし第821回、始まり。デルタの頃はさ、その熱が指標になってたので、発熱外来にまずここに電話をするっていうところが、ママもあんた横浜のまずここに電話せなあかんっていうところ、元気なうちに携帯に登録しときよと、すぐあの電話できるようにって言って、はい仰せの通りにっていうので登録はしたんやけれども、発熱外来っていうところに連絡をするのが一番いいのか、でもそうしたら毎日毎日1万何千人もの電話がかかってくるっていうことになるでしょ。なんかもう何をどうしてどうしたらいいのか、自分が何ワーカー、エッセンシャルワーカーなのか何なのかも分からず、何日こもっておったらそれが自宅がいいのかホテルがいいのか、お医者さんに1回かかった方がええのか、それはかからな分からんか、陽性っていう判断が出てからは医者様の指示に従ったらいいってこと。じゃあまずお医者様にかかればいいってこと。いやでもそれしたらお医者様が大変やな、誰でも彼でも私は陽性なのかしら、かかっているのかしらってザーって言ってもったらえらいことになるやろ。 だからまず出るときは疑ったらまず発熱外来、発熱外来ちゃう、あそう発熱外来か、まず電話して発熱外来の予約を取るのか何か知らんけど行ってっていうルートがあったけど、でもなかかってるかどうかも、あの昨日先週言ってたその突然の左からの鼻水と突然 の思い切り下すっていうやつ、内臓全部出たんちゃうかっていうぐらい下す、すごいお耳汚しの方法を取ってしまって、再生数もぐんと伸び悩んでおりますけれどもそらせばなごめんなさいね、嫌ねんけど、いやねんけど、じゃあそれ以来はもうすっかり元気で、何のなんかグズグズっとしたり、や風邪やったわやっぱりっていうこともなくやねんけど、これだけさ人数が増えてきたらいつどこで何時やん、で富岳がもう50センチで空気感染するとか、もう不織布マスクを2枚したのよこの間っていうか、うるさ、げんちゃりか、新幹線でな、神戸から帰ってくるときにママにちっちゃいマスクを中にして大きいマスクを外にして2枚していきって言われて、あ確かにな、と新幹線一応電車の中で換気はしてくれてるやろうけれども、ずっと座ってるしっていうのもあってしてんけど、さすがにあったかいわぐらいに思っててんけど、この間久しぶりに2枚重ねしてみたらもう息苦しいのね。でも息苦しいけれども、それで感染リスクのパーセンテージがマシになるなら2枚した方がいいのかしらとかも思い出して、もうそのデルタで生き死にの話をしている時にも私は不織布マスクを重ねることはなかったんけど、今は感染しても重症化リスクが少ないっていう、その肺炎になりにくいっていうところやろからな、持ってない人は、もともと持病のない人は気管支、喉の咽頭痛で終わるっていう、咽頭痛で止まる、そっから肺までいかへんっていうのがあるから、生きにくいかっていうのがあるから、危機感的にどうなんやろな、感染するリスクは上がってるけれども重篤化するリスクが少ないっていうのは、かかってもええかぐらいの感じ、いやよくはないよな。だからそっからどんどん感染させていくってことは、私がお話ししている相手の人たちにどんどん移していくっていうこと、あだからな、もうこいつ死ねって思ってるやつのところにわざわざ喋りに行くんやったらええねんけど、そういうわけにもいかへんしやな、そういう心持ちがないかって言ったらあんねんけどテロ的にぶち込むっていうのは、かかったよっしゃ行ったれっていうのがもしできて、完全に移してこいつ相手殺せるってなるんやったらな、死なばもろとも作戦やけど、そうなったら自分も死ななあかんけど、なんかどうするのがええのか、もうそらもうずっとこの2年間正解はないっていうのは分かってるし、言い続けてはおんねんけれどもやね、ここまで、いやでもうんなるやろなと思ってたけど、なったとて、あそんでマンボウがどんどん広がってるやんか、もう言わへんで、うーマンボウ言わへんけどまん延防止って言ってるけど、規則がどう、罰金がどう、何時までに営業をやめてください、お酒の提供はって、そのデルタの時の緊急事態宣言と私はごちゃになってるのかな、声を高らかにやんなって、飲むなって、集うなってっていう感じですごい言ってこうへんから、小池のゆりちゃんをはじめ上の人たちがな、どういうことな、まん延防止重点なんちゃら措置っていうのは何をしてんねやろって思ってて、お店も開いてるし、お酒も飲んでるし、外飲みの人もおるし、かといって注意するとか喧嘩になるとかじゃなくて、危機感も薄れてるし、でもマンボウが30何都道府県に行き渡ってもほぼほぼマンボウですみたいな、ほぼほぼマンボウってちょっとおもろいけどなってますとか聞いても、だから何が行われてんねんって思っててんけど、ちょっと調べてみました、なんなんと、あそういうことねと思ったのは、そこここで従順に従って2月12日11日やったっけ、そのマンボウ適用の日までお休みしますっていう紙を貼って閉めてるお店が、まあドラーって閉まってるわけじゃないけど、そこここにあったので、まあまあお客さんが来えへんこと思ったら閉めた方がええんかなとか、光熱費とかいろいろその食料の調達とかいうロスとかも考えたら閉めてもた方が ええんかなって思ってたら、閉めたら閉めたで給付金がもらえるのね。それがマンボウなのね。なのでどっちか考えてやった方がええのか、みんな動くし食べるようにも飲むようにもなってる今、危機感も薄れてる今、時間の制限とかもうないと、な多分ないやろ、ここは調べてないんだけど、何以上何時間とかいうのも明確に私の耳には聞こえてきていないので、ならやった方がいいのか、ビシッと締めて何百万もらった方がいいのかっていうので、もらうっていう選択をして締めるっていう選択をできるようになるのがマンボウなんやね。だからお店が全部閉まってるわけじゃないから晩ご飯に困ることもないし、お店の方もどっちかの選択はできるしっていう、ただ控えてねっていうお願いだけされてる感じなんやな多分。でお金はもらえると、お店を閉めたっていうのは多分分からんけど、私の今日勝ち得た知識でまん延防止なんとかっていうのはそういうことだなと思って、テレワークがどうとかなんか、でもな電車の人数が減ってるとも思わへんし、街ん中歩いてる人も減ってるとも思わへんし、お買い物行ってもスーパーで人数が減ってるとも思わへんし、家族の一人が代表して何日か分を買い込んでるような様子もないし、なんか半額シールにはたむろしてるし、密です密ですって感じやから、もう懐かしいけどな密ですもん、そら増えるわなっていうような感じはすんねんけど、どうこれがもうシューンと収まっていくまでかかる人はかかるしっていうぐらいしかないのかしらね。全国で10万人、1日で10万人以上新規感染者やろ。だからあのおじいちゃんおばあちゃんとか基礎疾患のある方とかはもう2年以上やからピリピリしんどいかもしれんけど、もっと長いこと気をつけていかなあかんやろうし、学校な、幼稚園保育園とかもそのすぐ死ぬっていう、死ぬかもしれへんっていう志村けんがぽっくり亡くなって、すごい全身から寒気が取れへんぐらいの驚愕のことがあった、あれみたいな感じは今はないやんか。だから徐々に徐々に強くなってって、あれ風邪かなインフルエンザかなぐらいで済んでたやつが、最近ではかかった途端に命の危険っていう風になってきてる、怖い怖いっていう風に危機感が徐々に増してきてるんやったら、みんなも体感的に、あごめん風が強いから雨戸がまたバタバタ言うとるね、そうそう体感的にどんどんどんどん怖い怖い危ない危ない気ぃつけな気ぃつけなってなんねんけど、最初にドンって死ぬ、ほんまに死んでるってなってやばいってなってから、そうでもないこれいけんちゃうってなってきてる感じが、なだらかな危機感のこの緩和が余計に感染者を増やしているのかな、でも分からへんもんな。とにかく早く3回目、これはもう個人の、この道やな個人の自由ではあるけれども、私はワクチン打ちたい人なので、早く3回目のワクチンが打ちたいなと。もう周りで3回目を打つんですとか打ってきたっていう話を聞き始めたので、そろそろ打ちたいなと思ってはいるんですけれども、もうなアセトアミノフェンもみんな持ってるやろ、タイレノールもお店売ってるし、熱が出たらこれウィダインゼリーは枕元に置いといて、ポカリスエット置いといて、1日2日寝といたら治るから、治るっていうか元気になるから、ね、でも打てって言ってんじゃん。で私は備えして早く打ちたいって思ってんね。そうやねんな、だから2回目接種済みの人が2回目言ってもらっただいぶ増えてきてるっていうのも、かかったとて重篤化していないっていうところに結びついてるのかもしれへんよね。私ほんまこと2年間ずっとコロナの話してるコロナの話してるって、先週えらいお耳汚しの話をしてもたけど、最近なんか面白いこと、ああ東京オリンピックな、でもな中国やしなと思ってまうね、もうええわあんま言わんとこ。そうそう、なんかねトレスで盛り上がってるじゃないですか今、夜遊びの絵師さんが、んで古藤光さんやったっけが後藤博光やっていうのがバレってっていうところまで来て、花屋さんをやってるおっちゃんで、子供3人おるおっちゃんでっていうところまでバレてけど、別にその VR とかもあるわけやから その中身がおっさんやっていうのは別にいいと思うんで、その夢見てた人はな、可愛い子が履いてんのかなと思って夢見てた人が、なんやねんおっさんやけって恋心を抱いてしまってたらがっかりするかもしれんけど、芸名とかもそうやん、なんで芸名つけんねんっていうのと、性別とか年代とかも別に今の時代どうとでもなるやんか。隠してそのアドちゃんが女子高校生ですって言ってるけれども、ほんまかっていうところもほんまやろうけど、別に嘘でおっさんでもええわけやんか。ハゲ散らかしたおっさんが歌ってたってうっせえわ言ってたってかっこええわけやんか。それが別に私はそのあおっさんやったんや、おもろバレてるっていうか、甘いな、わき同じ靴が後ろに写ってる写真を2つのアカウントで載せてるやんっていうので甘いなって思って、うししししぐらいにバレたバレたって、別にええねんけど、そのトレスをしたのを、トレスじゃないわ、トレパクをしたのを、トレスっていうのは写すっていう技法やから別にええやんか。トレパクっていうのはその元々の写真とか著作権が存在するもの、作品を写して、それをさも自分の作品、自分が生み出した作品かのように発表すること、そしてそれで金を稼ぐことは犯罪やと思うのね。で今回も完全に検証されてて、完全にトレパクやのに、インスピレーションがとか、なんやな、もともとの写真とかからなんかこの影響を受けてどうのっていう風にふわーっと書いてね、写しました、トレースしました、それを自分の作品かのように発表し、そして値段をつけて作品として売りましたっていうのはちゃんと白状した方がいいと思う。このご時世、特定犯のスキルなんてすごいんやし、その二宮の、あの嵐のニノがな、結婚した時に匂わせやったっていうのを、その嫁の何や元アナウンサーかなんかが匂わせてるっていうのも、もういくつか見たけど、もうゲー吐きそうなぐらいの匂わせ方してて、それして何の得になる、ファンが煽りたいのっていうことをやってたけど、そうやって特定されるような事案ってまあまああるやんか。あの何や、あのフジモンの嫁のタピオカのあの子もなんか映ってる影がどうのとか、あそこの指輪がなんや言うて、わざとその匂わせでも匂わせじゃなくても、写真とか画像とかってどうしたってこっから何時ぐらいにこの角度で撮ってるとか、家の特定とかもとにかくすごいやんか、みんな特定班が。私その特定班がやっていることを見るのはすごく好きなんよ。うわーかっこいい、なんかもうミステリーを読んでて最後にバシーンって犯人が分かるみたいな、こう詰めて詰めて詰めて詰めてこれっていうのを見るのがすごい好きやね。何これほんまやってなって、すごいすごいってなんねんけど、そんなの脇の甘いことをここまで夜遊びとコラボして、コラボっていうか使ってもらって、いろんな作品に自分の名前が出てて、ここまで有名になってて、とにかく削除して回るとか、やばいやばいやばい、こんなわけやまいことやっとったとかいうところに気いかへんかったんかなと思って、バレバレでもう慌てて、なんか YouTube とかもリスト削除してはったけど、バレると思わんかったんかな。とにかく別におっさんがバレてもええねん、もう写しました、それを持って自分の作品として嘘つきましたごめんなさいは絶対に今からでも言った方がいいと思いますよ、後藤園芸の人。ということで今日も最後まで聞いていただいてありがとうございます。ではまた来週です。スヌープのみきこでした。じゃあね。